ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。リンリンさん、ナッチさん、いつもありがとうございます。いつもお二人の放送から励まされています。今日は相談があり、メールさせていただきました。それは職場の3つ年上の上司とか同僚についてです。職場でその上司が私の容姿についてとやかく言ってくるのです。めっちゃ目が細いなとか、横から見たらブスだよなとか、顔丸いよなとか、いつも言ってきます。私はそれがとても嫌で、腹の中では腹が立っているのですが、最初は笑ってごまかしていました。けれど私が笑っているからなのか、同僚、かっこその同僚の部下の男の人までも言ってくるようになりました。もうだんだん笑ってごまかすのもしんどくなってきました。なんかしんどいですし、どうしてそんなことをいちいち言ってくるのって思ってしまいます。私は自分の容姿に自信があるわけでもないですし、望んでこの容姿に生まれてきたわけでもないのに。彼らはなぜこのようなことを言ってくるのでしょうか。私にはわかりません。そしてこれからそういう人たちとどのように付き合っていけばいいのでしょうか。何かアドバイスをお願いします。これからも応援しています。という内容です。
はい。ありがとうございます。職場の上司と、その上司の部下の方の男性から言われる言葉についてというお悩みですね。お名前は書いてないんですね。ですね、これ、最初に、なんだろうな、人から言われることとか、まあ、助言も含め、これね、頭に置いとくといいなと思うことを一つシェアしますけども、まずね、何でもいいんですけど、誰かの言葉とか助言でもいいですけど、を自分の中で誰の言葉を聞き入れて、誰の言葉を聞き入れないかっていうのを、まずもう明確にすることで人生は充実します。もちろんね、不当な批判とか、ありますよね。生きてたら変な人もいますからね。例えばネット上とかね。とかも、それは免れることは無理だけども、それにね、傷つくかどうかっていうのは自分次第。だからね、その線引きをしっかりすることと、その判断は、それを聞いたときにそこに愛情があるかないかですよね、もう。そこに愛はあるのかどうかっていうところで判断すればいいし、で、ちょっと今回のね、場合によなってもらって、すいません、一人ね、興奮してる人がいるんですよ。
すごい。
一人ね、そうなんです。
ごめんなさい。
すごい、ちょっと失礼しました。興奮してね、自由にね、遊んでもらえばいいかなと思うんですけども、失礼しました。はい、で、そのね、誰の言葉を聞くか聞かないかを自分の中でもう線引きすると、すごい人生が充実するんですよ。誰の言葉も聞かなくていいですしね、誰でも彼でも、受け入れなくていいし、で、今回のこの方の場合に関して言うならば、別にね、その例えば好かれたいとも思ってない人から、嫌いって言われてもね、いちいち傷ついてあげる必要ないんですよ。でもっと言うと、 その可愛いって思ってもらいたいとも思えない人から、うんうん、ブスって言われても、うんうん、いちいち傷ついてあげる必要もないわけですよね。で、その大事なのはその人が何を言ってるかじゃなくて、うん、その人があなたにとってどういう存在なのかが大事、
うんうん、
だからその人があなたにとってどうでもいい人、大切な人でも何でもない、もうなんかよく喋るカスよく喋るカスだなと思ってればいいんですよに、そのね、よく喋るカスに何を言われてもいちいちあなたが傷ついてあげる必要なんてないんですよね。だからもしねブスって言われたら、
うん、
よく喋るカスの前でいちいち美人である必要ねえんだよって思っておけばいいわけですよね。てかそれぐらいのキーは保ってていいと思うんですよ。で、一番やっちゃいけないのが自分で自分のことをブスだと思うことですよね、
うん、
だって時代も変われば、いつも言ってますけど、美の定義なんてあるようでないようなもんですからね、
うん、
その流行もあるし、
うん、
それこそ平安時代は目が細い人がね、面長で目が細い人が美人って言われたし、なんていうの、お国が違えば美の定義も違いますからね、その世の中の定義に自分が合わせるんじゃなくて、自分の定義に世の中合わせてもらう方が楽しいんですよ、本当に。でね、私もね、あるんですよ、もちろん。なんだっけな、小学校の頃とかね、笑うと目がしじみちゃんとかね、しじみちゃん目がなくなるってことあと、そうそうそう、私もなんかそれとか、私も顔丸いって言われたことあるし、でもね、ある時ね、変えたんですよ、受け取り方を。
うん、
全部ね、もうね、自分の称賛への声に変えたんですよ。で、もうめでたいやつになったんですよ。なんていうの、もういや、なんか言われても、だから、それこそ私も昔はなんか、よくちっちゃい時とかってなんか、今ね、若い人は分かんないと思うけど、プロマイドってあったじゃないですか。
プロマイド
何違うの、知ってますよ、プロマイドって。
あ、すごい。
知ってるくせに。ねえ、知ってるとかで、なんかアイドルのさ、人とかがさ、こう、笑っても目がパチーって、で、可愛いなと思ったわけですよ。でも私はね、たかがしじみちゃんって言われたわけですよ。ね、笑ったら目がなくなるわけですよ。なんで私は笑ったら目がなくなるんだと思っても、もうね、それをね、称賛だと、目がなくなるっていうのは心から笑ってるんだと。何が悪いと。そうそうそう。
素晴らしい。
ね、なんかね、で、丸顔も私もなんか何ほっぺに肉がね、こう、ムチムチしてて、今も落ちませんけどね。それもね、ちっちゃい時はなんか嫌だなと思ったわけですよ。小学校とか中学校とか、多感な時期じゃないですか。でもそれもね、なんか、まあ、うちの母親がよくね、年齢重ねてね、頬がね、こう、落ちるよりもね、頬に肉があった方がね、若さの象徴よって言われてね、あ、そうなんだと。もう全部ね、こう、おめでたい方に取るわけですよ。だからね、もうそうやったら、そうすると面白いことが起きたんですよ。その多分、私たちプロマイドの時代は、目をね、開けて笑ってるのが多分可愛かったんですよ。
あ、そっか。
でも今はね、こう、目をね、なくしてクシャクシャーって笑ってもね、可愛いっていう時代が来たわけですよ。私に合った時代が到来したわけですよ。私本当確かに笑うと目がなくなるんですけど、逆にそれチャームポイントにって言われるようになって、コンプレックスがチャームポイントに変わったわけですよね。逆にさ、なんか、どこ開いて笑ってても怖いじゃないですか。なんか作ったみたいな。
そ,
そうそう。し、別に私プロマイド撮るわけじゃないから。ね、今プロマイドとかないけど、いいかなと思ったわけですよね。で、まぁ、あ、ちょっとね、だいぶ話それましたけど、でね、もう一つ、例えばですよ、よくあるじゃないですか。疲れている人に顔色悪いよとか。って言うと、なんかさ、すごい疲れた気になってくる。
うんうんうん、
あ、なんかすごい私疲れ、顔色悪いんだとか、
うんうん。
なくて、なんかもう全然その自分の定義でいいわけですよね。
うん、
だからこう、なんだろうな、そのもう誰の言葉を受け取るかをまず明確にする。
なるほど。
そして、なんかね、この上司の方と、この同僚の男性の方は、結構危険なことしてるんですよ。なぜかというと、
うん
うん、脳って人に言ったことと自分に言ってることの区別がつかないんですよね。
うんうんうん、
だからその潜在意識も宇宙もそうですけど、だから他人に放ったことって、自分のセルフイメージの刷り込みになっちゃうんですよ。
うんうん、
だから人を見下す人は、人から見下されます。
なるほど。
で、人をバカにしてる人は自分をバカにしてる人なんですよ。だから、その、妬んで、よくあるのが、人の成功をね、 喜ばない人は自分も成功者になれない。
うんうん、
だからよくお金持ちの文句を言う人いますよね。お金の文句とか。そういう人もまずお金持ちになれませんよね。
うん、
結局、全部自分にすり込んでる。ようなものなんですね。
うん、
だから、前に私がそのブログでね、シェアしたときに、すごい反響があって、本当そうだっていう声をね、いっぱいもらったのが、その人って自分を扱うように人のことを扱ってるんですよ。
うんうん、
だから、イコール自分を扱ってるように人からも扱われるんですよね。
うん、
だから自分に厳しい人は人にも厳しいし、だから人からも厳しくされるし、自分に優しい人は他の人にも優しい。だから他の人にも優しくされるし、なんか我慢ばっかりしてる人は他人に我慢を強いるわけですよね。だから結局自分に返ってくる。自分も他人から我慢を強いられるとか、
うん、
自由にその生きてる人って、その他人の自由も喜ぶし、歓迎するわけですよ。だからお互い自由だし、本当に自分を大切に思って扱ってる人は、他人のこともやっぱ大切に扱うので、他人からも大切にされるし、またその自分を粗末に扱う人、自分イコール他人ですね。他人のことも粗末に扱う人とはもう自然と一緒にいれなくなるんですね。そうすることで、本当にそうすることでお互い本当に支え合える人と出会う。
うん、
だから、別にこの方がね、そうしてるからそうされたってわけじゃないですよ。その男性たちは、それを本当に分からずにやってる。結局そうやって放つことは自分に返ってきますからね、投げたものが。だから、なんか、それ、彼らがね、なんでそんなことをやってるのかはね、私もわかりませんけど、まあ、自分に自信がないからでしょうね。もしくは、めっちゃいい風に撮ると、あなたのこと好きだから、ちょっかい出してるだけ。
小学生。
そうそうそう、小学生みたいな人いるんですよ。
うん、
私も、真に受けたことがあるんですよ。学生時代にね、すごいなんかね、こう、いたもんつけてくる男子がいて、で私は全部ね、こう素直だから真に受けて頭に来てたわけですよ。だからなんか卒業式の時に、いきなり好きだったって言われて、なんだよと本気で怒ったのにと、ことがあるんですよ。で、結構そう、その人から私、しじみって呼ばれてましたから。だからね、
そうなんか、
よっから見たらブスだよな、とかって言ってるっていうのは、結構ね、あなたのこと好きな可能性があるから、なんていうの、真に受けないで、いや、またこの人たちは誰かと付き合う、ね、ぐらいに思うか、もうどうでもいい人だったら、もう受け入れない、
うん。
いちいちそんなどうでもいい人のために傷つく、必要ないですからね、
うんうん。
いちいち傷ついてあげる必要ないですからね。
うんうんうん、
だから、まあでも私もね、ちょっとね、好きな方がちょっと強いかなっていう。
ね、なんかね。
そうそうそう、思うんですよね。だからね、本当に落ち込むことないし、
うん、
自分のね、容姿に自信とか、ね、そんなみんな多分ないですよ、
うんうん。
ないけど、なんていうの、美の定義って先ほど言いましたように、時代が変われば、だから変わるわけですよね。だから自分を、もう美人だと思っちゃえばいいんですよ。思っちゃったもん勝ちですからね、本当に。思い込みが現実を作ってますからね。だから世の中がどうじゃなくて、私の定義に世の中合わせてくださいっていうね。それぐらいで生きた方が楽しいです。だからね、本当にね、なんだろうな。痛いというか、面白い、生き方をした方がいいんじゃないかって私は思うんですよね。だから、なんていうのかな。めでたい人になりましょうということですね。
うんうん、
以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは。 また次回お会いしましょう。